ヒューマンアカデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部。
太田智美です。
奥島奈々子です。え、なんだって？
あ、夢の喋ってよし。
夢のだよ。
え、この前の放送で智美に黙っててって言われてからずっと黙ってたの？
うん、夢のいい子だから。
そうだね、夢のは単純でいい子だね。一旦夢のは置いといて、今回が太田グループのラジオ制作最後だよ。
夢の寂しい。
そうだね、私も寂しいけど、今回もみんなで楽しくラジオしていくぞ。
おー、今回はナウ&クラシック、略してナウクラ。
理想の男性像について話していくよ。
お楽しみに。
ヒューマン学園放送部、この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りします。
憧れて、
ゲームクリエイター
イラストレーターって夢だったんですよ。
なりたい自分にここでなる。
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校、
0120ゴーゴー那覇行こう。
しっかり者で包容力のあるともみと、
センスと才能あふれるキャリアウーマンな奈々子と、
可愛くて可愛くて可愛くてつらい、
ともみにする、
ナナコにする、
夢のにする。
あなたの理想はどの女性？ヒューマン学園放送部のコメントに投票投票。
ヒューマン。
夢のと恋愛できるゲームがあったら世の中の人は喜ぶよね。
何そのゲーム、誰得？私が相手だったら喜ぶと思うけどね。
私的にはどっちもないかな。恋愛ゲームといえば、私乙女ゲームやったことある。
乙女ゲームって何？
乙女ゲームっていうのはね、
乙女ゲームとは女性向け恋愛ゲームの総称である。
キリ、
え、夢のキャラが。
夢の詳しく。
仕方ないな。つまり女性視点の男性と愛を育んでいくゲーム。例を挙げるならば、遥かなる時の中でや歌のプリンス様って言ったら、ナナコにも伝わるかな。
キリ、
わかったけど、夢ののキャラが腹立つ。
私最近乙女ゲームしたよ。
トモミは何のゲームしたの？
PSP の白鸚記だよ。イラストが綺麗で男の人もかっこいいからやってみたんだ。
うん、夢のも和樹ヨネさんのイラスト好き。そういえば、ナナコの好きなキャラってどんなキャラなの？
私は先駆け男塾の伊達尾美人さんみたいな人が好き。
気にすんな、お前が弱いんじゃね、俺が強すぎるんだ。落ち着け私。
あ、トモミは白鸚記のどのキャラクターが好き？
私はやっぱり白鸚記の斉藤はじめさんかな。無口だけど真面目でさりげない気遣いができる優しいところが、まさに理想の男性って感じなんだよね。夢のは？
夢のは歌のプリンス様のしょうちゃんが好き。なんだか一緒にいて楽しそうだから。
あの熱い性格がちょっとうざくて嫌だな。
ナナコの好きな筋肉の方が見ていて暑苦しいよ。
なんだって？爽やかな筋肉だっているからね。
爽やかな筋肉って何？筋肉ほど見ていて暑苦しいものはないよ。
うるさーい。人それぞれ好みがあるんだから、人の好みを否定しちゃダメ。わかった？
はーい。でも昔のアニメの男性キャラって夢の苦手、暑苦しい。
かっこいいじゃん。1980年代なら、北斗の拳のラオウとか、明日のジョーの矢吹ジョーとか好きだな。
ナノコは筋肉ばっかりだね。
夢のは、同じ1980年代なら、うるせえ奴らの諸星あたるや、ルパン三世の石川五右衛門が好き。
夢のは、アホの子ばっかりだね。
でも、今のアニメと違って、昔のアニメって、筋肉率高い気がする。
夢のも、目キラキラしてるのが多い気がする。
じゃあ年代別にアニメのキャラクターを比較してみよっか。
筋肉。
年代別って言ったってアニメがいっぱいありすぎて比較できないよ。
確かにそうだね。それじゃあジャンルごとに比較してみる。
例えば
スポーツアニメとか。
いいね。でもキャラクターもいっぱいいて比較できないよ。
じゃあ
分かりやすい例を思いついた。
なになに？
1960年代と2000年代を野球アニメで比較。1960年代は巨人の星の星飛雄馬、2000年代はメジャーの本田五郎。
どっちも熱いし努力家だよね。
でも眉毛の量が違うかも。
星飛雄馬眉毛濃いよね。
ナナコどうしたの？
昔のアニメはなんだかリアルに近いなって思って。
確かに体型とか髪型とかは私たちに近いかもね。
五郎の髪の毛重力に逆らってていつも跳ねてるもんね。
他のアニメでも比較してみようよ。
じゃあ次はバスケアニメ、1990年代と2000年代を比較。1990年代はスラムダンクの桜木花道、2000年代は黒子のバスケの黒子哲也。
わっ、夢のわかる。普通のバスケアニメか普通じゃないバスケアニメかの違いだよね。
夢のちょっと黙ってて。
うん、夢の黙る。
桜木花道は自己主張が激しくて表情も豊かでインパクト大きいけど、黒子哲也は主人公なのに影が薄いし無表情で控えめな性格なんだよね。
なんだか正反対だね。
私最初に黒子のバスケ見た時に誰が主人公かわからなかった。
夢の喋ってよし。
でも黒子哲也のいいところは犬と戯れる時にしか見せないあの可愛い笑顔だよ。ギャップ萌えだよ。
最近のキャラはギャップが大きいキャラって多いよね。
確かに最近のキャラクターって見た目は可愛いけど中身が腹黒かったり、逆に髪の毛が金髪でおまけにピアスもつけてて不良に見えるけど、実は捨て犬や猫や周りにもすごく優しかったりするよね。
ツンデレオツ。
でも一番大きいのはキャラクターのデザインかな。今と昔で髪型や服装、目の色や髪の毛の色も違えば、身につけているアクセサリーだってだいぶ違うと思うし、昔のキャラクター以上に今のキャラクターは身なりに気を使っている感じがするよ。
時代の変化とともにアニメの中のキャラクターも変わりつつあるんだね。
ってことは2000年代以降のアニメはキャラクターの意外性やギャップ、キャラクターデザインなどで人気を取っているってことなのかな。
そうだな、一理あるんじゃないかな。
それって嬉しい反面ちょっと寂しい気もするな。
でも今と昔のキャラクターで変わらないこともあると思うんだ。いざという時には助けてくれたりするところは今も昔も同じだと私は思うな。
確かにそういうヒーロー的要素は今も昔も変わらないんだね。
夢のもいつまでも変わらないよ。
夢のは少し成長した方がいいと思う。
夢のショック、
夢のショック、夢のショック、夢のショック、夢のショック。
今回のラジオどうだった？
楽しかった。
そうだね、今と昔で好きなキャラは違うけど共通しているところがあったり、好きなところを合わせたりしたら自分の理想の男性像になるんだろうね。
ナナコはどんな人が理想なの？
私は強い人が理想かな。グラップラーバキの半間裕次郎さんみたいな、自分に自信を持っていて自分で限界を決めず純粋に強さを求め続けているところが好きかな。私も心身ともに強くなりたいから憧れてるのかも。ともみは？
私はセーラームーンのタキシード仮面の顔が好きだった。でも成長していくにつれて中身で判断するようになったかも。今はワーキングの佐藤潤さんが好き。やっぱり一途な人がいいよね。夢のは？
夢のはアンパンマンと夢のクレヨン王国のクラウド王子が好き。まっすぐで困っている人を助ける優しさが好き。あとアンパンマンはお腹が空いたら顔をくれるから好き。
理想は年代でも変わるし成長していくうちにも変わっていくけど、変わらないものもあるんだね。
ああ、早く理想の男性と巡り合わないかな。
夢のも、
あの子も。
自分の好きになったキャラクターを思い返したら好きなタイプもおのずと出てくると思うから、みんなも自分の好きなタイプがわからなくなったら好きになったキャラクターを思い出してみるのもおすすめだよ。
はあ、もうそろそろ時間だ。
寂しい。
寂しいけど時間は守らなくちゃね。
太田グループ最後のラジオ制作をお聞きいただきありがとうございました。
引き続き又吉グループの制作です。
どうぞ。
ヒューマン学園放送部、
皆さんこんにちは。又吉グループのあゆみです。
リサです。
で、夏希は？
さあ、寝てるんじゃないの？
ああ、遅刻遅刻遅刻。
噂をすれば。
なんで起こしてくれなかったんだよ。今日は大事なインタビューの日って言ったじゃんか。も
ああ、そっか、
インタビューの日って今日だったね。って、だから昨日早く寝なさいって言ったのに。
仕方ないじゃん。失敗しないように何度も練習してたんだから。
まったく。ほら、夏希、急いで準備して。
わかってるよ。
夏希くん、資料は？
持った。じゃあ行ってくれ。
わー、夏希くん、ボイスレコーダー。
持ったよ。じゃあ行ってくれ。
今日夏希がインタビューに行くのは、イラストレーターの岸場優子さん。ヒューマンアカデミーでイラスト専攻の講師もしてるんだよ。
行ってらっしゃい。
ただいま、ただいま。
夏希お帰り。
ただいま。
騒がしいよもう。
その感じだとうまくできたみたいだね。
おう、失敗しなかったぜ。
それはよかった。じゃあ夏希、インタビューしてきた方の紹介お願いね。
任せろ。今回俺がインタビューしてきたのはイラストレーターの岸場優子さん。岸場さんはイラストレーターになる前は CG 制作会社の会社員として6年間勤めてたんだけど、大勢でやる仕事よりも自分で自分の世界を作りたいって思いイラストレーターを目指したみたいだよ。
最初から目指してたわけじゃなく6年も会社員してたんだね。それだけ会社員してたら新しい道に進むのは怖くなかったのかな。
働いてみて大勢でやる仕事より自分で自分の世界を作りたいって思ったみたい。
ねえねえ夏希くん、キシャバ先生の話もっと聞かせてよ。
オッケー、わかったわかった。
イラストレーターの岸場優子さんインタビューしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このお仕事をやっていてよかったなと思うところは、
そうですね、これはイラストだけに関わらないとは思うんですけれども、はい、やっぱり一人でやる仕事なので、営業とか
はい、
値段の交渉とかも全部一人でやんないといけないんですけれども、
はい、
それはとても自分にとって煩わしい仕事ではあるんですけれども、そのおかげで営業を人に任せるよりはいろんな人と出会えて、で中には本当に最初はお客様として知り合った方と今は親友みたいな感じで付き合っている方もいて、その方は私よりもずっと年下で北海道の方なんですけれども、はい、これは自分一人でやるフリーランスの仕事じゃないとできないご縁だったのかなというふうに思ってまして、
はい、
そうですね、なんか仕事ってこう未知の世界へのパスポートみたいなものかも、ものなのかもしれないなっていうのを最近感じるんですけれども、やっぱりこう友達というかこう好きで集まる者同士って結構こう世界が狭くなりがちというか、
はい、
たまたまそばにいたからとか、なんか気が合いそうだからとか、そういう感じで仲良くなると思うんですけれども、仕事となるとこう、そうですね、メールで仕事のご依頼をくださるお客様もいるんで、もう全然自分の知らなかったというか、もう地理的にも業界的にもびっくりするような出会いがたまにあってですね、なんかそういう方 と、知り合う機会があった時に、あ、これは仕事じゃなきゃ出会えなかったなっていうことを、はい、思うんですけれども、
はい
はい、
ご自身で、はい、マネジメントして、
そうですね、
はい、でそれでいろんな方との触れ合いが増えたということで、
は
い、
最初はもうビジネスのお付き合いなんですけれども、はい、
先ほどおっしゃってた、はい、値段交渉などなんですが、
はい
はい、ちょっと難しいなとか思ったことってありますか、交渉する上で。
そうなんですよ、あまりこちらからはいくらですっていうことは、イラストレーターは言わないような職種なんですけど、大体もう相場っていうか、
はい、
お客様のご予算っていうのもあるので、
はい、
それを伺いつつじゃないとこう自分から見積もりを出すっていうのはほとんどないんですけれども、やっぱりいきなりこういくらですかとか聞かれると、はい、答えに詰まりますね。あんまり先方がこうどれぐらいをイメージしているのか全くわからない状況なので、
はい、
あまりにもこう高く言いすぎたらチャンスを逃してしまうし、またあまりにもね、なんか安く言いすぎてしまうと向こうのイメージしている金額よりももしかしたらすごく低くいってしまう可能性もあるっていうことで、うん、 っぱりご予算はおいくらぐらいですかっていうのは、はい、最初に聞くようにしてるんで、まあ、そこら辺が難しいですね。
はい、
はい、
ありがとうございます。プロとしてのお仕事をやっていく上で、はいはいはい、心がけていること。
あ、心がけていること、
はい、
これ一番難しい質問というか、自分でなんか常に意識しながらやってるわけではないので、
はい、
多分人それぞれ違うと思うんですけれども、そうですね、あの、まあ、心がけていること、あの、仕上がったもののレベルが、まあ、一定以上というのは、まあ、当たり前のことだと思うんですけれども、まあ、自分の場合はそうですね、あの、まあ、ホームページとかも自分で、あの、運営しているというか作っていて、はい、過去の仕事というか過去の作品をこうアップしていくというのも自分の仕事なんで、数年後とか10年後とかに自分で自分の作品を見てなんか恥ずかしくないようなものをというかうわー消したいと思わないようなものを、あの、人に自慢したくなるようなものを一応作れるように心がけてはいるんですけれども、こればっかりは、ね、
はい、
将来の自分がどんな風になっているかとか全く想像もつかないんで、もうその時点でのベストを尽くすしかないんですけれども、
はい、
はい、一応初めてこの話はしました、はい、
ありがとうございます。今後のお仕事で、はい、あの、挑戦してみたいこと、
はい、あ、挑戦してみたいこと、そうですね、あの、ほとんどデジタルで仕事作業をしているので、あの、まあ、手書き風というか、
はい、
手書きというか、あの、例えば水彩画風ですとかそういうタッチが違う絵にも挑戦してみたいなと思っています。はい、それからそうですね、これはお仕事というか、あの、自分で出版することになるのか、それともそういうのにお金出してくれる人が見つかるのかどうか、ちょっと全く未知数なんですけれども、
はい、
あの、セクシーなこう女の人の絵を描くことが多いので、
はい、
まあ、大人の絵本みたいな、なんかそんないやらしい意味じゃなくて
、はい、
あの、内容的に、まあ、あの、大人の人が読んでも娯楽になるような、あの、絵本、ストーリー性のあるものを、まあ、作品集ですね、なんか作品集にセリフがついた的なものを作ってみたいなというふうに、はい、
では最後になるんですが、
はい、
これからプロのイラストレーターになりたいと目指す人に向けて一言、
はいはい、一言、
はい、
イラストレーターという仕事はいきなりなろうと思ってなれるというかなるような仕事でもないとは思うんですけれども、あの、人生すべてネタになるので、あの、まあ、焦らずにいっぱい回り道をして行った方が、あの、いい絵が描けるというふうに思います。で、あの、まあ、でもいつかイラストレーターになるぞっていう、こう目標はぶれずにずっと、あの、まあ、思い続けて、で、あの、まあ、全然違う職業に就いたんであれば休みの日を利用してこうずっと描き続けるというか、まあ、何かにずっと投稿し続けるのでもいいと思いますし、まあ、そうすると、あの、まあ、こういう職業を目指すのは大体若い人なんで、まず中年に差し掛かってくるとだんだん脱落していって、あの、はい、本当にこう根性のある人しか残らないというか、あの、まあ、根性のあるというか能天気な能天気な人ですね、あの、が、あの、残っていくと思いますので、あの、淘汰されて、数も淘汰されていくと思うんですよ。そしたら、あの、中年でイラストレーターやってる人ってもしかしたらあんまりいなくなっちゃうかもしれないので、そしたらチャンスじゃないですか。
はい
、はい、あの、諦めずに長年コツコツ続けていくことが大切なのかなというふうに思っております。
はい、はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
イラストレーターのお仕事って奥が深いね。
そうだね。でもいざイラストレーターになってみて、想像と現実のギャップとかってなかったのかな。
イラストレーターになる前は颯爽と飛び回ってパーティーとか多いのかなって思ってたみたいだけど、実際になってみると一人で黙々と作業する孤独な仕事だって笑ってたよ。
孤独な仕事なの？私なら死んじゃうよ。
しかも講師の仕事をする前は人と喋る機会がほとんどなかったらしくて、 カラオケに行ったら声が出なくなってたって言ってたよ。
そんなに喋らないのか。過酷な仕事だ。
でも大変なことばかりじゃなくて、最初はお客様として関わってた方と今じゃ親友になれたって言ってたじゃん。
それってすごいご縁だよね。
なんか汽車場先生って可愛い人なんだね。私も親友になりたいな。
こら、慣れ慣れしいこと言わないの。
いいじゃん。親友になりたい、なりたい、なりたい。
だだこねない。
なあなあ、聞いて聞いて、俺汽車場さんのイラスト見たよ。すげえだろ。
そういえば汽車場さんってウィンウィンのイメージが強かったけど、タロットや星座占いのイラスト、携帯の待ち受け画とかも描いてたね。
うん、びっくりした。とっても綺麗な女の人がいっぱい描かれてたし、汽車場さん自身も女の魅力を出す絵を描くことが楽しいって言ってたね。
俺汽車場さんの絵を。
そうそう、それに唇にもこだわりを持ってるって言ってたね。
うん、言ってた言ってた。
な
つきくん、し、
私たちにあまり接点がないように思えたイラストレーターという仕事なんだけど、やっぱりどこか近いところはあったね。
プロとして手を抜かない、いいものを見せる、それは本当に私たちも一緒だよね。
まだまだプロとしては先だけど、早くなれるように頑張ろうね。
うん。
インタビューにご協力してくださった汽車場優子さん、本当にありがとうございました。
ヒューマンインフォメーション。
ねえねえ、みんなは私たちが通うヒューマンアカデミー那覇校ってどんな学校か知ってる？
もちろん、個性的なカレッジばっかり。声優をはじめ俳優、タレントを目指すパフォーミングアーツカレッジ、イラストレーター、漫画家を目指す漫画カレッジ、ゲームクリエイター、アニメーターを目指すゲームアニメーションカレッジ、
来年からはスポーツトレーナーやインストラクターを目指すスポーツカレッジも開校するんだよね。
そうそう、どんなことを勉強するのかなと気になっているあなたのために体験教室やっちゃいます。
12月14日土曜日午後3時からアフレコ体験、アニメ犬とハサミは使いようのアフレコにチャレンジしよう。
体験を通して声優ってこんな感じなのかなってイメージが湧いたね。
そうだね、みんなの前で喋るのって緊張したし、声だけの演技って難しいって思ったよ。
12月14日のアフレコ体験についてはヒューマンアカデミー那覇校にお問い合わせください。電話番号は 0120-55 那覇行こうまで。
以上、ヒューマンインフォメーションでした。
歩き出したら何かが変わるよ、奇跡を今始めよう。
ヒューマン学園放送部、今日で又吉グループの制作は最後。聞いてくれた皆さん、
いやー楽しかった、楽しかった、
あっという間だったね。
うん、あれ、夏希くんどうして泣いてるの？
もういいよ、最後の最後までこうなんだ。
夏希くんどうまい。
こら歩み、夏希をからかわないの。本当に最後まで締まりがないんだから終わらせられないでしょ。
俺まだ何も言ってないじゃん。
よっ、残念キャラ似合ってんぞ。
二人とも本当にもういい加減にしなさい。
ヒューマン学園放送部、この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りしました。
今